一節からお読みいたします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぶるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。以上です。
皆さん、改めましておはようございます。あんまり言いたくないですけど、暑いですね、今日も。石川県からこちらに戻ってくる時の一つの楽しみは夏が涼しいということだったんですけど、あんまり今のところ楽しめてないかなということですね。湿度もなかなかですよね。はい、皆さんぜひ体調管理に気をつけてくださったらと思います。子どもたちは夏休みに入りましたね。はい、宿題はたくさんありますか？はい。めんどくさいです。はい。でも夏休みがあるっていうのは羨ましいなと思いますけど、はい、めんどくさいことを先にやるようにするといいんじゃないかなと思います。ここにいる大人の皆さんは昔、宿題すぐ終わらせた人たちばかりですから、皆さんそれに倣ってですね、早めに終わらすようにしてくれたらなと思います。お祈りをして、始めていきます。心合わせてお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、尊い皆をもう一度あがめて賛美をいたします。今日あなたが一人一人をこのところへと集めてくださいました。中にはここに来るために体調の問題があったり、あるいは霊的な戦いがあったり、またその意味で信仰の落ち込みがあったり、さまざまな方がいらっしゃるかもしれません。しかし主が確かに一人一人に導きを与え、このところへと招いてくださって、また主ご自身が私たちを喜んでいてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちのうちにますますあなたへの感謝をあふれさせてください。またあなたの御言葉の前にへりくだる、そのような信仰をお与えください。神様、子どもたちが夏休みに入りました。どうぞ日々の生活をあなたが守り、また神と人を愛する子どもとしてさらに成長することができますように、それぞれの主から与えられている賜物がますます引き出され成長することができますように、 またあらゆる事件事故からも主がお守りくださいますようにお願いをいたします。また大人の皆さんも、特にこの暑い中で、また暑いところでお仕事をしなければならない方もいるでしょう。どうぞ主よ、一人一人の健康をお守りください。また職場でのさまざまな人間関係の中にあって、主がその間にいてくださって、どうぞあなたの証人としてそこに立つことができますように。時に難しい人間関係を私たちは経験いたしますが、どうぞ主に祈りながら、また主から愛を増し加えていただきながら、私たちを攻撃する者には祝福を持って応える、そのような信仰をお与えください。また私たち教会、このグロリアチャペルは、キリストの体の各部分として支え合うということを御言葉から教えられ、またこの1年の一つの目標としております。私たちがそのように主に導かれて、また御言葉から教えられながら、互いのことを思い合い、祈り合い、支え合うことができますことを感謝いたします。どうぞますますあなたの御心に従って、御心に沿って、この教会をキリストの似姿へと成長させてくださいますようにお願いをいたします。神様、また火曜日からは日高バイブルキャンプが行われます。準備をしている奉仕者一人一人が、よく子どもたち、また何よりあなたに仕えることができますように。そして子どもたちもキャンプを楽しみながら、神様を知り、また信仰の告白へと導かれますように、そして成長へと導かれますようにお願いをいたします。病のうちにある方々を覚えます。手術を控えておられる姉妹もいらっしゃいます。どうぞ主よ、あなたがその心に平安を与えてくださり、最善の治療を与えてくださいますようにお願いをいたします。また選挙が行われたことですが、政治的にもさまざまな動きがあるようです。そういう中で政治的な空白が起こらずに、この国の為政者たちが主を恐れることができますように、そしてあなたを恐れつつ、また正しく国を運営することができるように、自分自身の主心に走らず、公の心を持つことができ、また平和を保つことができるように知恵を与えてください。また困窮している人が顧みられるような、そのような政治が行われていきますように、どうぞお願いをいたします。御言葉をありがとうございます。神様が今日も語ってくださることを感謝いたします。どうぞ私たちに聞く耳をお与えください。感謝を持って愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今中学生小学生が夏休みという話がありましたけれども、私は中学生の頃ですね、よくテレビを見るのが好きだったなというふうにこう思い出します。音楽番組とか、バラエティ、ドラマ、何かと話題のフジテレビが全盛期の頃でした。それに影響されて音楽や楽器に興味を持つようになったり、またバラエティ番組の真似事をして、友達と遊んだという記憶があります。で、その反面、悪い影響もあったなと、そんなふうに思うんですね。テレビで聞いた汚い言葉を家族とか、友達に言ってしまう。お笑い芸人がよくやる、いじりとか罰ゲームの真似事をして、友達を嫌な気持ちにさせる。例えばサッカーで勝負をして、負けたチームはですね、腕立て10回とか、それくらいはいいと思いますけれども、しかしですね、何かこう人を傷つけるような遊び、いじりとか言いながらですね、友達を傷つけたり、あるいは傷つけられる、そういうことがあったなと思います。皆さんはいかがでしょうか。 で今朝はエペソ5章を開いていますが、パウロもここでエペソのクリスチャンたちに対してこの世の悪い影響から自分を守らなければいけない、まあ、そのように教えているんですね。そしてあなた方はむしろ、クリスチャンはむしろ周りの人々に対して良い影響を与え続けることができるんだと語っています。救いの恵みによって闇から光に移されているからです。もはや闇の世界に属しているんではなくて、光であるキリストに属するもの、つまり光の子供とされている私たちだからです。では光の子供とされている私たちキリスト者の歩みとは具体的にどういう歩みなのか、まあ、そのことを共に教えられたいと思います。で、子供たちへのクイズは、一つ目に、パウロ先生は私たちに悪い言葉ではなくてどんな言葉を口にしなさいと教えているでしょうか。パウロ先生は私たちにどんな言葉を口にしなさいと教えているでしょうか。2番目に、まあ、今日のメッセージを聞いて神様はあなたにどのようなことを望んでいると思いましたか。今日のお話を聞いて神様はあなたにどのようなことを望んでいると思いましたか。この2つのクイズを考えてほしいと思います。大人の皆さんもぜひ考えつつお聞きください。さて、光の子供である私たちですが、まず第1番目に、光の子供である私たちは暗闇の技に加わらない、それが1つ目のポイントですね。8節から11節をお読みいたします。8節から11節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。飛んで11節、実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。まず最初に注目したいのは、今お読みした11節、実を結ばない暗闇の技に加わらずという言葉です。クリスチャンは光の子供とされているゆえ、暗闇の技に加わってはならないということです。では暗闇の技とは一体具体的に何でしょうか。それはこの世界にはびこる、罪の思いとか罪の行いですね。で、それはすでに私たちも見てまいりました。例えば先週の4章を振り返ると、みだらな行い、偽り、憤り、怒り、盗み、悪い言葉、そうしたものが挙げられていましたね。これも暗闇の技。しかしパウロがこの5章で改めて強調しているのは、みだらな行い、性的な罪なんですね。性的な罪についてこの5章で改めて強調しています。こうした性的な罪については、つまりみだらなこと、わいせつなこと、これらの罪については、すでにパウロは警告をしていますが、ここでまた繰り返し述べられるということは、こうした罪に陥りやすい状況があったんだと、そう理解することができます。実際エペソの町は当時の宗教や文化の影響もあって、性的なモラルが大きく崩れていました。 まあ、わいせつなこと、みだらなこと、いやらしいこと、まあ、そうしたことにこう崩れていたわけですね。また今日の我々の社会を見ても、この日本の社会を見ても、決して他人事とは言えないでしょう。そこでパウロは3節4節の通り改めて注意を促しています。3節4節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いも、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。みだらな行いとありますが、まあ、これは結婚してはいないその相手ですね、結婚関係にない相手との性的な関係を示す言葉です。まあ、不倫とか、あるいはまあ風俗、性風俗ですね、まあ、そういった類のもの、あるいは婚前交渉ですね、結婚する前の性的な関係もこのみだらな行いに含まれています。さらにこうしたことを口にすることさえしてはいけないと。わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。どうでしょうか。私たちもまず自分自身が思い当たる節はないだろうかと考えさせられます。また自分から口にすることはないとしても、まあ、友達付き合いとか仕事の付き合いの中で、まあ、こうした話題になるということが、まあ、よくあるわけですよね。まあ、学校でもあるかもしれない、まあ、会社でもあるでしょう。そしてそれに乗らないとすると、なんだ広岡は真面目でつまらないやつだなとかですね、ノリの悪いやつだなと、まあ、そういうレッテルを貼られてしまうわけです。けれども、このような会話を楽しんだり、あるいは相手に対しても、また自分自身にも性的な情熱をかきたてるような、そういう言動は光の子供であるクリスチャンにとってふさわしいことではない。今一度私たちはですね、自分の心、自分の言動、特に、まあ、教会の中でこういうことをするってことはないですから、自分の学校とかですね、会社での歩み、まあ、近所の中でもそうですが、一体どうだろうか、もう一度、まあ、自分の吟味する必要があるわけです。ところでこういうところを見ると、クリスチャンって堅苦しいなと、まあ、こんなの社会に出たら当たり前じゃないかとですね、多少はしょうがないじゃないかと思われるかもしれませんが、しかし神様によってもともと良いものとして作られた私たち人間にとって、不貧困に歩むことの方がむしろ不自然なことなんですね。まあ、罪というのはそういう意味である意味こう不自然なことです。むしろ私たちがこうした汚れとか、まあ、そういうことを口にするということは自然ではなくて罪による堕落の結果なんです。堕落の結果そうなっている。ですからやはり私たちはですね、主に立ち返らなければいけません。そして誤解があるといけませんが、別に聖書は冗談を言っちゃいけないと、そんなことを言ってるわけじゃないですよね。下品な冗談を言うなと言ってるわけです。また性に関する話を禁じているわけでもないんです。いや、むしろ私たち教会は性のことについても神様からの祝福と受け止めて、 子供や若者に正しく教える、そういう責任があるでしょう。別にタブー視してるわけでもないわけですね。いや、むしろ神様からの祝福として、まあ、もちろん子供たちの年代に合わせる必要はありますけれども、私たちはそのことをむしろ語って教えていかなければいけないはずです。まあ、ですから私も奉仕しています、まあ、教団の家庭教育部は今年も命と性を喜ぼうというセミナーを開催しました。まあ、このグロリアチャペルからも参加してくれた子どもたちがたくさんいてですね、本当に大事なことだなと思います。また9月にも今度は大人の皆さん向けに命と性の喜びを伝えよう、ティーンズを取り巻く性事情を踏まえて、まあ、というオンライン講演会が行われます。まあ、ちょっと家庭教育部の宣伝をしていますけれども、すいません、宣伝をしていますけれども、まあ、そういうセミナーがあるわけですね。で、今度の講師は助産マナー助産院の院長の永原郁子さんという方、この方はクリスチャンですけれども TBS の情熱大陸にも出演されたような、まあ、とても素晴らしい方です。私たちはそういう意味で消極的にですね、あれはしちゃいけない、これはしちゃいけない、もちろんそうですが、語るべきこと、教えるべきことはちゃんと教えていく、まあ、それも大事にしなければいけません。4節後半を見ると、むしろ口にすべきは感謝の言葉ですと語っています。クイズの1問目ですね。むしろ口にすべきは感謝の言葉。わいせつな言葉、愚かな言葉は捨てて、私たちは主に感謝を捧げます。まあ、ですから今お話ししたような性に関する話をもしするとしてもですね、私たちの心は神様への感謝と賛美に向かうべきです。あ、神様が結婚という素晴らしいものを作られた、まあ、本当に素晴らしい。皆さんそう思ってますか？ご自分の結婚関係をですね、ご夫婦の関係をもう一度こう振り返りながら、あ、神様結婚本当に素晴らしいものをお作りになったなとかですね、もちろん性的なことも含めて、私たちの心、私たちの口はですね、神様への感謝と賛美にいつも向かうべきです。いつも主を称えるべきですね。パウロは私たちに感謝を語りなさいと言っています。そしてこれらの不貧困を避けるためには人間関係にも注意を払う必要があるんだとパウロはここで言うわけですね。人間関係にも注意を払いなさい。五節にあるようにエペソの信徒たちの周りにはみだらなもの、汚れたもの、むさぼる者たちがいました。彼らは悪い欲望に心を支配されて、それに従い、またそれに身を任せる偶像礼拝者でした。皆さん、偶像礼拝っていうのは別に木を拝んだり石の神様を拝むだけじゃないわけですね。自分の中にある悪い欲望をまるで自分の神様のようにしてそれに仕える、もうそれに支配されるわけです。それもまた偶像礼拝、いやむしろそれが偶像礼拝の本質です。そこでパウロは6節のように誰にも虚しい言葉で騙されてはいけませんと警告をしています。世の偶像礼拝者たちはいつでも罪を軽んじます。いや、わいせつなこと、下品なこと、当たり前じゃないかと罪を軽んじるわけです。そして神の義や神の裁きという考え方をバカにしたり、あるいは無視する。パウロは彼らのそのような言葉は虚しいと言っています。そこに真実はなく、良いものを生み出すこともないからです。そして悔い改めによって神の許しをいただかなければ神の怒りはその不従順の子らに下るんだと、 はっきりパウロはそのように言っているわけです。ですからあなた方は彼らの仲間になってはいけないよとパウロは言うわけですね。付き合う人をちゃんと選びなさいよとパウロは言うわけです。いや、もちろんこれは世の中の人と全く付き合っちゃいけない、まあ、そういう意味ではないです。まあ、そんなことをしたらですね、まあ、コリント書にもありますけど、私たちこの世界から出ていかなければいけませんから、まあ、そういう意味ではないですね。まあ、しかし主に交われば赤くなるというように、人は周りに影響されやすい、そういう人間の弱さ脆さをわきまえているパウロの指示です。ですから全く付き合わないとは言いませんが、挨拶もしないとかですね、そうではありませんが、でも付き合い方ですよね。あまり深入りしないように、特に礼拝をおろそかにして神様と交わるよりも人と交わることを好む人とか、イエス様に似るよりも人に似ようとする傾向を持つとか、そうやって人との付き合いにかまけているうちに神様との関係を損なう危険のあることをパウロは戒めているわけです。私たちはあくまでもキリストに似たものになっていくわけですから、何か人に影響されやすい、なんか人にこう似ていこうとする、その人に似ていこうとするという人はですね、まあ、ちょっと危険な傾向があるかもしれない。私は神様から影響を受けて神様に似たものになっていくわけですよね。何にやはり影響されていくか、パウロはそうした誘惑についてですね、神様との関係を損なう危険があるんだとここで戒めているわけです。私たちもそのことを今一度ですね、自分の生活に当てはめながらよく考えるものでありたいと思います。さてここまでは何々してはいけません、みだらな行いをしてはいけません、そういうことを口にすることもよくない、彼らの仲間になってもいけない、ここまではしていけませんという忠告が中心でした。ですが8節を境に今度は光の子供はこのように積極的に歩んでいきなさいという勧めが語られていきます。次にパウロの積極的な勧めについて見ていきたいと思います。まあ、ここまではですね、何々してはいけない、パウロはここでしかしこうしていこうと、あなた方はこうすべきである、まあ、そのように勧めを語っているわけです。まず9節をお読みいたします。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。光の子供とされたものは善意、正義、真実といった神のご性質に預かることができます。皆さん一人一人このような性質に預かっているということです。誰が見ても素晴らしいものです。ただ自分の内側からは自然に流れてこないこともすぐに気がつきます。ですがキリストの光に照らされて光の子供となった時に、私たちのうちにもこうした人格が作られて育まれていく。神様は私たちをそのようなものに変えてくださったし、そのように成長させてくださる。 特に一節を見るならば、愛されている子供らしくとあります。私たちは神様に愛されている。神様の愛によってですね、許しと愛を受けながら成長していくことができる、まあ、そのような恵みに預かっているわけです。そして次の特徴は十節です。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。クリスチャンの生活の基準は、主に喜ばれることは何か、まあ、これに尽きるわけですね。一言で言うと、自己中心の欲の中に生きていた過去の自分を捨てたならば、今は主に喜ばれることを願い、主の御心がなるようにと私たちは祈ります。またそれを行うように日々励みます。ですから私たちはどこに行くにでもですね、ああ何が主に喜ばれることだろうか、それはお買い物に行くときかもしれませんし、それこそ学校に行くときかもしれませんし、一日の仕事を始めるときもそうでしょう。何が主に喜ばれることなのか吟味する、これが光の子供の特徴です。そして最後にもう一つだけ見ていきましょう。光の子供は暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出すということが言われています。11節、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。皆さん、光の子供、私たちは暗闇の技に加わらないどころか、むしろそれを明るみに出す、そういう一人一人なんだと聖書は言うわけですね。光の子供とされたならば、その人自身がキリストの光を輝かせるようになります。その言葉やその行いや存在そのものがキリストの光を放ちます。そしてその光が私たちを通して人々の中に差し込んでいくということです。そして人々の暗闇を照らし出すということです。私たちはもちろん私たち自身の光ではなくてですね、キリストの光を通して人々の暗闇をですね照らすわけです。そこにこう光を差し込ませていくわけです。まあ、ですからその意味でクリスチャンというのは、一緒にいる相手に親しみや安らぎを与えるだけじゃなくて、まあ、時に居心地の悪さを与えるものだと私は思うんですね。いや、自分がクリスチャンじゃない時も、まあ、教会に行ってですね、牧師先生とか牧師夫人とこう話している時に、まあ、すごい優しいんですけど、なんかちょっとこう自分の中のドロドロとしたものがこう刺されるような感じがして、ちょっとこう居心地が悪い感じがするわけですよね。なんか見抜かれているんじゃないかなと。でもそれはやはりクリスチャンそういうものなんです。それはキリストの光を私たちが帯びているからです。13節14節をお読みください。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。少し分かりにくい表現かもしれません。まず括弧の中に書いてある言葉に注目してください。鍵括弧ですね。眠っている人よ、起きよ。 死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。これは当時歌われていた賛美歌ではないかと言われています。まあ、旧約聖書にこういう箇所、全く同じ箇所がないんですね。まあ、旧約聖書をいろんな箇所合わせてパウロがこう言ったのかもしれませんし、また一説によるとこういう賛美歌が当時歌われていた。でこれを見ると、起きよ、死者の中から起き上がれ、眠っている人よ、まあ、そう呼びかけているわけです。死んでいると言っています。死んでいる人に起きろと歌っている歌です。でこれ考えてみると不思議な歌ですよね。そして普通に考えれば、死んでいる人に目を覚まさせてやりたいと思って叫んでも、それは虚しいことです。でもここでは確信を持って歌われている。死んでいる者に向かって起きなさいと。死者の中からもう一回立ち上がりなさいと歌っているんです。これは明らかに伝道、宣教の歌と考えられます。罪の死の中にあるものを呼び覚ます歌だと考えることができます。罪の死の眠りについている人に対してですね、起き上がれという賛美です。つまりパウロは、光の子供とされているあなた方の光は人々を闇から光に変えることができるんだと、そう語っているんですね。私たちが光であるということは、この鍵括弧にあるように、闇の中にうずくまっている人々をキリストの光の中に立たせてあげることができる、それほどの光なんだということですね。もう一度言います。私たちが光であるということは、闇の中にうずくまっている人々をキリストの光の中に立たせてあげることができる、それほどの光を私たちは受けている、そういう使命を私たちは負っているんだということです。私たちはそのような自覚を持って光の子供として歩んでいくことが必要です。どこに使わされるにしても、私は光の子供であると、キリストの光がですね、人々をその罪の闇の中から立たせることができる、その悲惨な行いとか悲惨な生き方や習慣からその人を立ち上がらせることができる、そういう確信を持ってですね、私たちは歩んでいるだろうか。そういう光を携えて歩んでいると、私たちは祈りつつですね、歩んでいるでしょうか。昔息子を幼稚園に迎えに行った時に、やはり子供を迎えに来ていた一人のお母さんと顔を合わせました。で、私が牧師であることはその方もすでに知っていたので、挨拶のついでに、今度子供向けのイベントがあるんで、よかったら来てみませんかとお誘いしました。するとそのお母さんは、その方はですね、いや私なんて罪だらけの人間ですから、そんな清い場所に行けませんと、冗談交じりに、でも本心から言ってるんだろうなと思いました。それで私は、教会は別に清い人の集まりじゃありませんよ、私のような罪人の集まりですから、気軽にお越しくださいと、そんなふうに声をかけたんです。するとその方はイベントに参加してくださって、そのうち礼拝にも出席するようになりました。また聖書の学びも始めて、悔い改めと信仰告白へと導かれていきました。その方が抱えてきた罪とか、また在籍感、後悔についてもお聞きしました。 で、私が何をしたということではもちろんありません。しかしやはり私たちを通してまさにキリストの光がその人の心の闇をですね照らしていく、そして闇の中でうずくまっていたその方をキリストがその光の中に立たせてくださった、とても晴れやかな表情をなさっていました。私たち自身もそのように闇から光へと移されてきたものです。で、今度私たち自身がその光をですね人々の心に差し込ませていく、主の前に立ち上がらせていく、そのような一人一人であることを覚えたいと思います。皆さん、私たちは主にあって光の子供です。ですから暗闇の技に加わらず、むしろこの世の暗闇をキリストの光によってですね照らすことができるように、そのように歩みましょう。そのためにはまずですね自分自身の悔い改めから始めたいと思います。自分の中にある汚いものをですねまず出していく。そして主なる神は私たち一人一人を通して、皆さんを通して闇の中にうずくまっている人々を光の中に立たせたい、主が熱望しておられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、確かにかつての自分自身を思い出すならば、聞くに耐えないような言葉を、悪い言葉を、しかも平気で用いるような自分であったことを思います。心に抱く思いもそれはみだらなものであったり、決して人には言えないような恥ずかしいものであったことを思います。しかしあなたはそのような私たちを闇から光のうちに移してくださいました。そして光のうちを歩むものとしてくださいました。その大いなる恵みに感謝をいたします。また私たち一人一人が光の子供であるという自覚をもう一度新たにすることができましたから、ありがとうございます。私たちを主にある善意と正義と真実によって満たしてください。いつも何が主に喜ばれることなのかを吟味する私たちでありますように、またあなたご自身の光が私たち一人一人を通して放たれてゆき、罪の闇の中に沈んでいる人々、うずくまっている人々を主ご自身が光の中に立たせてくださいますように、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。